ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
ちょっとね、朝ね、あの仕事前に、うん、あの吉野家行くんですよ。ほうほう。でね、僕ちょっとあの魚をちょっと食べるんがいいっていうことで、サバのね定食が、朝定食あるんですよ。ほうほう。でそれ頼んで食べて、でうまかったなと思って2回目2日連続で行ったんですよ、
うん、
今度2日目行った時に気づいたんですけど、1日目の時に海苔がついてなかったんですね。確かになんかこう急いでやったなとか思って、なんかちょっとそれ腹立ちません？
ええやん、2日目リカバリーしてんから。
いやいやいやいや1日目の分がね、海苔がないわけじゃないですか。
いや、まあまあそりゃせやけど。
でちょっともう腹立って、ちょっと僕柔術やってるじゃないですか。
勝てるもんな。
勝てるじゃないですか。だけどね、ちょっとそれはやっぱりなんていうの、もう何も言わんかったけど。
いかないいかない
い
かない
。違う、いや逆にね、僕はねもうね格闘家やから、あのなんていうんですか、切れるスイッチとこう平常心でおるね、あのこの感情のコントロールができるんです。だからちょそこはね、あのコントロールして、
コントロールしたけどノリが足らへんでちょっと切れた。しかも昨日のこと、
切れたけどもう平常心でこう、
昨日のノリがなかったことに切れたやな。
そうそうそうそう。
割と浅いスイッチやな、簡単に。
そうそうそうそう、あ、そう、そんな浅いスイッチでも止めれるぐらいの。そう
でも切れちゃうんやろ。
え、
切れちゃうんやろ一瞬は。
そうですね。
で、あかんって思うんや。
そうそうそう、そう、はい、すごいですね、格闘家ってね。
あ、
職業病ですわ。
職業病で、はい、職業病で昨日の昨日のノリごときで切れるんやな。
そうい
いね。
そうです。いや僕だから、 もしトモキンさんがもしね、こうだから誘拐されたりしても、僕はもう平常心で、
うん、それどうでもいいから
お茶飲めるっていう。
どうでもいいから。そうやったら昨日のノリの方が大事やね。
あ、そうか、あ、そうか。そんなことないですよ。助けに行きますよ僕が。
柔術やってるもんな。
柔術やって
るもん
な。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田でお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
ね、はい、マサさんが亡くなったんですよね。
はいはいはい。
で今回は、まあ、マサさんの追悼というか、
はい、
まあ、特集でね、はい、行きたいと思うんですが、
はい
はい、私は何も調べておりませんので、
はい、
ちょっとお二人に聞きたいんですが、はい、マサさんの思い出なんかある？
ヨンバさん、
ああ、もう、
もういっぱい出てくるでしょ。
いっぱい出てきますね。
はい。
一番は、あの、カルピスがすごい好きな。
あ、現役で飲んじゃう。
現役で飲んじゃうっていう。ですね。ぐらいの、その、カルピス愛が、
そうな
んすごかったらしいですね。
佐山悟並みやな。
そうですね。
カステラ一本食べるぐらいな勢いやな。
すごい。
現役はあかんやろ、でも。
レスラーってタンパク質取らないかんのに糖質取ってるんですね結構。
だからあんだけお、ね、ちょっとでっぷりした感じ
ですか ね。その分やっぱり、は
い
は
い、糖尿なんであんなもん飲んでたらな、間違いなく、
なる、なってたんちゃいます。
なってたかもしれんな、
ね、アントニオ猪木だって糖尿になってます。何ですか。
そうです
ね、元といえば、
うん、アントニオ猪木って酒タバコやらないんですよね、
はい、そうなん、
酒飲まないってほんまですか。
飲むやろ。
なんかその糖尿にかかった自伝その部分ではなんかやっぱりあれだけご当地の美味しい酒や料理を食べてた糖尿にもなるわなみたいな感じで振り返ってたんですけど、
ほら飲んでたよな。
なんかね YouTube のその新日のそのなんか練習風景の中で、アントニオ猪木はあの酒タバコは絶対にやらないとか言ってたんですけど、
じゃあそれ絶対嘘です。あのテレビで、あの瓶ビールあのコップ一杯もう一気飲み、あれ有名です。あ、多分残ってると思いますよ。
あんなやっぱり嘘やね。
あれもうすごいけど、もう本当にパッと飲んでパッとゴゴッと飲んで
それはでも力道山先生のお弟子さんやからさ、はい、あ飲むで、絶対飲むで、そういう世界やん。
なんか木の棒でなんかあの何ていうかこう何ていうのこう腕立て伏せ、腕立て伏せやったりはいしてましたけどね。そういう映像でした。
まあ猪木は都合が良かったら大体平気で嘘つくから
はいはいはい、
で平気でほんまのこと言うやろ、あの人盛り上がると思ったら言ったらあかんこと言うや
ん。あかんこと言っちゃうよね、
うん、はい、そういう人やからな、あんまり信じたらあかんと思うねまあでもマサさんも多分すげえ飲む人やったやろな、
はいはい、
あんまり知らんけど、ね、なんかそんな記録って残ってんの、
いや
ービール一ガロン飲ん
だとか、カルピス愛だけですね
意外と下戸やったんかもしれへんな、
はい、なんか解説者としてのなんか言い間違いとかがすごい多いみたいですね。マスクマンの試合で実名を言ってしまうとか、
有名やねそこはね、
サンダーライガーとかのブラックタイガー、エルサムライなど正体をちょっとね言っちゃうのでね、ムタパワーウォーリアーも本名で呼んでた、
本名でじゃん可愛いねそういうのはね。
アナウンサーが受け身の取れないバックドロップと実況すると、いや受け身を取ってますと返したとか、でチーム2000をかたくなに T2000 と発音している。 あと何だっけ、スコットの、辻吉成が、ノートン出演 CM に引っ掛けて、スコット・ノートンは和の精神を理解していますと煽ったところ、それは CM だけでしょと無意気なツッコミをしたとかいうなどなどって言ってますね。
アナウンサー潰しやねそういうところね、はいはい、
そうですね、
もう枚挙にいとまがないという感じですね、はい、
ブラックタイガーの話をしてて、エディはレスリング一家だからねって言った方が有名な話やから
やっぱ言っちゃいたいんですか ね。
いやいい人やと思うねん
ね。いい人なんでしょうね。
いい人やねついつい言っちゃうんやろな。
個人として見てるわけですよね、はい、キャラクターじゃなくレスラーのことを、
英語も多分ペラペラなはずやん
ね。
なんかそれもなんか書いてあったね、アメリカでの活動が長かったこともあり英語力に長けている、ノートンなどの外国人レスラーに流暢な英語でインタビューすることもあった。
ほう、
ベイダーをスカウトもしてるん
ですよ ね、
ね、
そうですよ、そうですよ、
おそらくあれね、アメリカンフットボールでの後ですか、
そうそう
ぐらいですね、多分そうですね。
で TPG に行ったやな、そこでね。
はい、そうです。
だから多分マサさんがスカウトしたレスラーって意外と多いんじゃない、多分。
あ、
外人関係呼んできてるっていうのは多分、
あ、やっぱ話せるからできたってことですね。
タイガー羽鳥もしてるけど、やっぱレスラーとしてやってはるからね。
はいはいはい、
あったんちゃうかな、いろいろと思うわ。レスラーとしてのマサ斎藤ってどうやってんの、なんか記憶ある？
なんか IWGP 撮ってますよね、
タッグを橋本と撮ったんちゃうか、
タッグでした、ごめんなさい、
そうですね、
撮ってますね。
シングルは
シングル撮ってないね、
撮ってない、なんか違う国のやつとか撮ってた気がするけど、
AWA ですか、ラリーツビスコとか。
そうか、そういうやつか、時代がせやわな。
そうですよ、
む
しろアメリカのマットの方が有名なぐらいじゃないですか、ね、むしろ、
なんか今回のそのヤフーニュースとか見てたら、
はい、
みんな巌流島巌流島って書く
やん。そこなんですよ、
なんか、まあ、巌流島やったけど、あれがそんなに代表的な試合やったんかなって思うねんね。
正直プロレスの長い歴史の中であれは ポジティブな歴史ではないと
思うんですよね。そうやな。
めちゃくちゃ辛口ですね。
はい、おっさん二人が島で草原で戦ってるわけですよ。
いやいや、宮本武蔵と佐々木小次郎の再現ですよ、あれ。すごいじゃないですか。
観客も誰もいない。
誰もいない。松明だけ。
松明だけで。はい、で当時あの若手やった船木さんがもうあの船木正勝が早く帰りたかったっていうあの有名なエピソードですよ。
なんか、なんか予定でもあったみたいな。
でしょうね。若いからデートでもしたかったじゃないですか。
長いねんて。
いや、ちょっと日が暮れるまでやったんですよね。
そうそうそう、
あれ、
はいはい、あれどうやったんかな。ほんまにあれしかないから、もうどこのニュース見ても巌流島巌流島って書いてて、マサさんこれ以外ないんかって、そう悲しくなったもんな。もっとあるはずやねん、なんかなんか。
いや、それこそさっき言ったその東京ドームで AWA のタイトルからそれをまあ取って、その結構年いってからのあのタイトルダッシュだったんで、あれはそれはもう見るクロートが見たらすごい実績に入ると思うんですよね。
あれ WJ も関係してましたっけ。
WJ のなんか顧問かなんかに、
ですよね、なんかね、参謀みたいな感じですよね。
そうそうそう、やっぱり長州力がすごいマサさんのことを好きで、はい、尊敬してたやな、だから WJ に来てくださいみたいな感じで、うん、やったって聞いてるけど、そうやったよ。 WJ 行ってよかったのかな。
分かんないです。だねえ、
よかったら今でもあるわな。
今でも一応ね、現役続行中って言われてますからね。はい、まだね、地面の下でマグマはね、熱く燃えているということですけど。
せやな、せやせやせや。
で、その後なんかあれですね、ケンスケプロ
の
オフィスに入ってるんですよね。で、ケンスケがなんかこう、
あ、面倒見てた、ね、
面倒見てたというか。
まあ、新日本辞めさせてるわけやからな、自分らが言うて。
はいはい、
うん、そこの責任を感じてなんかもしれへんな。
長州が責任取るよな。
ほんまはな、ほんまはな。
そうっすよ
ね
最終的に新日本戻ったのかな。
戻ったんでしたっけ。
どうなったんやろ、
ね、戻ってないんじゃないですか。これ
もうでもここのところ多分テレビの解説もしてないし、
してなくて、もう本当にあの自宅療養じゃないですと体壊されて、
で最後健介オフィスかな
ですかね。
試合自体は多分新日本プロレスで終わりやと思うけど、
試合でも確かその2年ぐらい前にその上井さんがちょっとリングに上げたんでしょう、ジャージ姿で。
上井ステーション、
上井ステーションか何かで。正直ちょっと個人的にはちょっと 見たくなかったですけどね。もう体も本当パーキンソン病で動けない状態でしたからね。
なるほどな。
そうですね、ケンスケオフィス晩年、オフィス入り晩年って書いてますね。
ああそうなんや、うん、何歳で亡くならはったん。
75歳ということですね。
まあ今の日本から言うとちょっとまだ若いなって感じやけど、レスラーやったら長生きした方かな。
長い方だと思いますよ ね昔のレスラーやったら。
そうやね、もっとボロボロになっててもおかしないから。
ないですよね、
うん、だから早いうちに試合やめてたんがよかったのかな。
そうですね、うん、確かに確かに。
そうか、
一つ印象なのが、うん、東京ドーム大会で見に行ったんですよ、グレート小鹿との一戦が。
お
お、でもう小鹿とか大日本の若手、乱入してくる若手勢を返り討ちにしておおすげえと思って、マサさんまだやるんやと思って、うんうん、であの小鹿がもう勝負足首固めですぐギブアップしたで解説の辻さんがこんな技でギブアップしましたって言ったんですよこんな技って何やねん、
この技
あれはすごい盛り上がった、スイングした、はいはいはい、会場沸きましたね、すごいすごい印象残ってますね、個人的に。
小鹿とあのマサ斎藤って同級生やんか。
そうです、
多分年齢一緒やね。
年齢一緒で、うん、そのキャッチコピーが2人合わせて100何歳ってあったんですよすごい年やなと思って。
接点あったんかな、国際プロレス入門どこになってんの、マサ斎藤って
入門、
うん、意外と国際なんかな、アメリカ長いからちょっと分からへん、
ね、日本プロレス入門です。
日本プロレスか、
はい、
あ、ほんなら小鹿と一緒にやってるんや。
接点ありますね、
うん、
で
日本プロレス離脱し、東京プロレスに。
そう、東京プロレス、は
い、猪木に出てた
よな。猪木です、猪木、はい、そうです。
豊登りのとこやな。
そうです、そうです。は
あ、そこで小鹿と別れて東京ドームでまた出会ったんや。
すごいね。すごい物語ですね。
すごい物語やな。
まさか相手が手榴弾持ってくると思ってすごいっすね。
いやもうでもマサさん亡くなって、はい、その国際プロレスとか日本プロレスとかいう話がほんまにできひんくなってきたもんね。いや今そこ出身の人ってどんだけおんねやろって話やもん。
あ、まあ、小鹿社長は日本プロレスですからね、レジェンドですけど。
小鹿さんと桃田光夫っていうのは全日本なんかな。
日本プロレス入門、
あ、日本プロレス入門で全日本に行ってんねんな。1972年に、はいはいはい、じゃあ1968年に日本プロレス入門、うん、だから5年ほどしたら亡くなったってことや、うんうん、あ、まあ一応そしたら日本プロレスの人がまだおるってことやね、
うんうん、元さん。そうっすね、
うん、あとはほんま誰がおんねやろね。もうほんまに少ななってるよ。
グレート草津さんも亡くなってますもんね。
そうやね、ほんまにおらへんな。ラッシャー木村もおらへんし、まあアントニオ猪木か。
はいはいはい。
柴田勝久、柴田のお父ちゃん
亡くなってますよね。
亡くなったんや。
ね、
亡くなった。そっか、北沢さんは元リングスのアナウンサー。
北沢幹明さんですか。
そうそうそうそう。木戸治、藤波辰爾、藤波がおるわ
グレート
タッグチャンピオンじゃないですか現役
あと坂口誠二。
ああ、
うん、そっか、ちょっとだけやけどね、坂口なんか。はあ、
そっか、木村、え、あ、そっか、そらしゃ木村。
あ、歌舞伎もいるね、まだね。あ、結構いるね。まだ大丈夫や。剣道長崎もいる。
はあ、
うん、
ほんとや。
うん、タイガー戸口もまだ生きてるよね。うん、よかった。
結構いますね。
結構いるね、そう思ったらね。でももうこれ多分バタバタっていくけどね
いわゆる段階の固まってますから。
どうしても固まるからね。まあアントニオ猪木がまだいるからギリ大丈夫かな。でも寂しいよね、こういうレジェンドがなくなるっていうのは。別に関わりはないけど。
そうやね。だけどそこ出身やから言うてね、こうそんなにいい生活やったんかなみたいな感じも。
なあ、
ねえ、なんか
今の新日本でこそさ、そこそこお客も入ってるし、
はい、
けどマサさんの晩年なんかええ思いしてへんもんな、きっとな。
でしょうね。
特に晩年はひどかったでしょうね。
だからなあ、やっぱちょっとかわいそうやなあって思うけどな。ねえ、ね、
プロレスラーのね人生ってね、すごいですね、ちょっとねなんか、
いや、そうです、保証されてないですもん
ね、
そのね、保証があってないようなもんですよ本当に。
まあでも全然知らん人でもマササイトの名前は知ってるしさ、
あ、
なんとなく、
うん、知名度とかね、
そういうの覚えやすい名前ですよね、マササイトってなんか
愛されてたんですね。
せやな、ヒデオサイトはどこ行ったん。
いやな、いやだからなんか復活、いや、あ、そっか、ボ、あれはボムソルジャー石森選手ですね、うんうん、
ヒデオサイトどこ行ったんやろな、せっかくいい名前もうたのに
北海道戻ってなんか仕事してるんでしょ。
ああ、そうなんや、うん、あかんな、もう斎藤生なくなるな。
斎藤生なくなりますね。ヒロ斎藤ぐらいですか。
ヒロ斎藤か、まだおったなじゃあヒロさんに頑張ってもらうな。
頑張ってもらうしかないですね。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
はい、というわけで今回はマサ斎藤さんの追悼をしましたが、追悼ってやっぱ寂しいよね。
そうですね、しんみりしちゃいましたね。
しんみりしますね。
直接関わりないけどしんみりしちゃうねまあマサさんってさ、そのアメリカ時代のやっぱりその怖いエピソードってあるやんか、その収監されたとか。
はいはい
はいはい、
なんか、あ、でも友達を守るため
なんか、なんかそうやんな、
ね、
あの冤罪的な感じで入られた
らしいですね、はいはいはい、本当は、
ね、
なんか素敵やんな、そういうとこな。あかんけど、あかんけど、すごいな。
女性警官を投げ飛ばしたっていうね、あ、男性警官じゃなかったんだっていう、そう、女性警官だったんやっていうね。
まあまあ、ちょっとそのあたりは
ね、分かりにくいかったからね、分かれへんかったかもしれない。男か女か分かれへんか
った
から
、YouTube もなかった時代ですから、
ね、そうそうそう、もう必死やからね、必死やから、捕まるかもしれんもんな。投げたあかんわな、そんなんな。
いや、きっとベッドの上に投げたじゃないですか。
あ、そういうことか、
かもしれません。マサさんなら優しいから、そういうしてたかもしれません。
なんで捕まったんやろな、
ねえ、
うん、まあでもそのおかげで監獄固めっていう技ができた、
技ができたぞ。
そうですよ、
うん、あれ今ついでる人って少ないよね、たまに見るけど、
たまに真壁がここぞという G1 の時ぐらいにこう出して足殺しで、
うん、大事に使ってほしいよね、マサさんの技やから。
なんかうまく使えそうなね、器用にやれそうな技ですよね。
いいやん、あれちょうど上半身も開くしね、お互いね。
そうなんですよ、見栄えはいいはずなんですよ、
見栄えがすごいいいからね。マサさんの体がまたいいから、
そう、
見栄えがいいんやけど、
すごい体ですもんね、
う
ん、
ああいう感じの体型の人が使ったらいいよね。はあ、DDT の入江とかちょっとぽよっとしてるかな。
いいんじゃないですか、説得力あると思います
よ、うん、なんか、ね、大きい人が使う方が、細い人よりは全然いいと思うね。
確かに確かに、
うん、なんかそんなのもっと大事にしてほしいよね。まあ皆さんのマササイトの思いをね、はい、聞かせていただければ嬉しいです。
そうですね、
はい、
はい、
じゃ交流ラインの宣伝してください、
はい、A9877-1390O、 A が大文字で O が小文字です。よろしくお願いします。
はい、交流ラインまた入ってきていただいていろんな話しましょう。
はい、
というわけで、はい、今回お届けしましたのはトモキンと
アユムと
ヨーマでした。
はい、次の試合も交互期待。
背筋が弾けそう。プロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。